お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を今日も高価で尊いと喜んでくださり、また私たちを礼拝する者として今日も招いてくださり、あなたにこの翼の教会に集うことができた方々も、またインターネットを通して今一緒に各地で心を合わせている方々も、後で CD や DVD で心を合わせられる方も、みんなで神様を主と告白し、神様は素晴らしいお方ですと賛美できるこの恵みをありがとうございます。たとえ地は移り変わろうとも、たとえ何が起ころうとも、あなたは私たちの主、あなたは全知全能のお方です。神様、あなたご自身が火の柱、雲の柱となり、イスラエルの民を導かれたように、どんな境遇にあっても私たちを導き満ち足らせてくださることを覚えて感謝いたします。神様、どうぞスタートしたこの2020年度の歩み、神様が私たちの教会をどうぞ祝福してくださり、導いてくださって、また何をどう判断し、どのように決断していけばいいかをその都度知恵を与えてくださって、神様、あなたの栄光だけを表すことのできる教会として神様が用いてくださいますように、導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ教会の一人一人を続けて祝福を持って導いてください。中田兄弟は入院しておられます。その膵炎の病に触れてくださって、速やかにお癒しください。広子姉妹の右目も続けて回復が順調でありますように。北姉妹や療養中の方々、また今日ご自宅で礼拝しておられる方々に神様の慰めと守りが豊かにありますように。安西兄弟が久しぶりに共に礼拝できることありがとうございます。続けて毎日の生活をお守りください。京子姉妹に与えられたれいちゃん、京子姉妹の産後の回復とれいちゃんの健やかな成長をお願いいたします。先に出産されたきみこ姉妹やあき姉妹、また出産を控えているみどり姉妹にも神様の守りがありますようにお願いいたします。神様、今日は苦渋の決断でしたが、小高の礼拝をお休みとしました。神様、どうぞ浜通りの北部におられる教会のお一人お一人、今インターネット通して一緒に礼拝していますから、あなたの慰めと励ましが豊かにありますように、神様がいつもお守りくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ今月から再開しているトポスを、また変則的に形を変えて行うアンドリュー兄弟の英会話クラスを神様が守り、また用いてくださいますようにもお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。このひととき、どうぞ祝福持って導いてください。同じ時、平バプテスト教会でご奉仕しておられる明先生をあなたの器としてお持ちください。神様、今私たちは心を開き、あなたをお迎えします。どうぞ私たち一人一人にお語りください。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年も4月を迎えました。4月に入りましたから、私たち教会の歩みも2020年度、新年度を迎えました。何度も言っていますけれども、きっとどうですか、1年前の時点で、いえそんなに遡らなくても、2020年新年を迎えた時でさえ、いやこの2019年度の年度末がこんな感じになるとは、また2020年度をこんな感じで迎えることになるとは、おそらく誰も想像することもなかったのではないでしょうか。本当に毎日毎日テレビをつけたら、ニュース番組の最初には新型コロナウイルスについての情報がああだこうだと駆け巡り、これから一体どうなっていくんだろうかと、私たちは心を騒がせられてしまっているように思います。牧師たちの会話もですね、今回のコロナウイルスへの対応をどうするかという話題がすっかり多くなってしまいました。いたずらに右往左往させられて、いたずらに惑わされないようにしようとは思いますけれども、でももちろん気をつけるべきことは気をつけて、主の栄光を表すためだけに私たちもできることはしていきたいと思っています。 今日もですね、最大限の最新の注意を払おうと、玄関では皆さんが自動ドアを開けて入ってくるときにですね、消毒液が皆さんを待ち受けていますし、礼拝堂をホールまで広げて、ホールの椅子は数を減らしましたし、また皆さんにも間隔を空けて座っていただいていますし、プログラムも変更しながら礼拝を捧げています。私たちの教会も加盟している保守バプテスト同盟の中でも、関東の教会の多くは、また東北の教会でもいくつかの教会は今は同じ場所に集まることができなくなってしまって、インターネットを通してだけ各家庭で礼拝をしているという教会があります。私たちも今日は月に一度の小高チャペルでの礼拝の予定でしたが、今日はお休みにしてしまいました。なんだか一緒に集まって礼拝したいのにすることができない、会いたいのに会えない、こういう日々を過ごしていると、私はやっぱりちょっと東日本大震災の後のことを思い出したりもするんですね。特に震災後の1年間は日本各地に散らばってしまった教会員を訪ね歩いて、その時避難していた奥多摩からガンガン車を私走らせてですね、いつしかガンガンツアーって呼ばれていたんですけれども、あの頃は毎月5000キロ走って、毎月車のオイル交換をして、各地に避難した教会員を訪ねて、顔を合わせて、あ、元気でしたかと挨拶して、握手して、そして一緒にお祈りをしていました。2011年3月6日の礼拝を最後に、突然皆さんと一緒に集まることができなくなってしまって、それまで毎週会っていた教会の皆さんに全然会えなくなってしまった、会いたいのに会えない、会いたいのに会うことが許されない、牧師にとってこんなに寂しく悲しいことはないなって、あの時私は本当に感じたのでした。そして今回も集まることにさまざま気を使わなければならなくて、小高チャペルの礼拝をお休みにして、しかも今回は会いに行きたくてもいろいろと制限されてしまって、ああやっぱり寂しいものだなと、早く何の心配もなく一緒に集まって、何の心配もなく握手して、一緒に礼拝できるようになりますようにとお祈りするばかりです。私はですね、そんなことを感じながら、実はそのような思いを私が時に神様にさせてしまっていることはないだろうかって思わされたんです。だって神様は私たちを深く愛してくださってるんです。神様は私たちがご自分の方を向いてくれるのをいつもどんな時も心底願ってくださってるんです。神様は私たちに会いたくて会いたくてたまらないお方なんです。こんなにも会いたいのに、こんなにも愛おしいのに、しかし私たちの側が、私が神様に知らず知らずに背を向けている時があるんじゃないだろうか。時に自らそれを拒んで、神様から遠く離れていって、会いたいのに会えない辛さ、寂しさ、悲しみを神様に私がさせてしまっていることがあるのではないだろうか。そしてそんな大きな愛が極まって、神様は今から約2000年前、一人子であるイエス様を一人の人間として、イエス様をなだめの捧げ物として、イエス様ご自身を全ての制限をなくす唯一の道とするためにお使わしになってくださったのではないでしょうか。皆さん、毎年この時、この時期、私たちはキリスト教信仰の中心であり基盤であると言われるイエス・キリストの十字架と十字架での死、そして死からの復活を覚えて、思いを巡らしてこの時期を過ごしております。来週はいよいよイースター礼拝を迎えます。主の日の早朝に復活されたイエス・キリストを覚えて、日曜日の朝、来週私たち許されればまたここで心から感謝を持ってお祝いしてまいりたいと思います。そしてその一週前、今週は受難週ですね。皆さん、今日吉戸先生のネクタイ見られましたか？吉戸先生のネクタイには3本の十字架が立っていました。私のネクタイは今日どうかというと、イエス様の最後の1週間、受難週を描いたネクタイなんですね。今日私と吉戸先生のネクタイを触ってもいいかどうかは、後で吉戸先生と相談して決めたいと思いますけれども、よかったら後でご覧ください。 イエス様の最後の1週間、受難週の歩みを私たちはこの1週間、今週深く覚えて歩んでいきたいと思います。前回はイエス様の御足の後に踏み従ったパウロ先生の姿を通してイエス様の姿を思い巡らしましたけれども、私たちはいよいよ御顔をただエルサレムに向けて毅然として進んでいかれた、そんなイエス様のお姿を、また前回確認したように今日も明日もその次の日も進んでいかなければならないのだと、イエス様は自らの使命に生き続けて十字架の死にまでもただ黙って従われた、そういうイエス様のお姿をこの受難週私たちは深く覚えながら過ごしてまいりたいと思いますね。さて今日はヘブル人への手紙2章14節から18節、憐れみ深い大祭司というテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。今日のアウトラインを前に出していただきますが、私たちの誠の大祭司であるイエス様は、今日確認したい一つ目は、十字架の死と復活によって一回の決定的な勝利を取られた唯一の救い主であるということ、そして二つ目にはその勝利がもたらす永遠に続く解放の恵みの中を私たちは今日も生かされているのだということを覚えたいと思います。私たちの誠の大祭司であるイエス様はどのようなお方ですか。一つ目にまた帰るならば、解放してくださるお方です。そして主は憐れみ深い忠実なお方です。私たちの誠の大祭司であるイエス様の姿をこの受難週礼拝ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。さあこのヘブル人への手紙、これは誰が書いた手紙なのかは実は分かっていません。でも誰に書いた手紙なのかは分かりますね。だってこの書簡の名前の通り、これはヘブルに住むクリスチャンに宛てて書かれた手紙です。じゃあこの手紙がヘブル人に宛てて書かれた目的は何だったでしょうか。実はですね、この手紙が書かれた目的にはヘブルに住むクリスチャンが直面していた現実があったんです。この時ヘブルのクリスチャンは迫害が激しかったんです。迫害にあっていた、そういう背景の中でこの手紙が書かれた。彼らは迫害されて苦しみの真っ只中に置かれていました。もう苦しくて悲しくて、そして不安の中にいつもあったのではないでしょうか。そしてイエス様が救い主であると信じる、その信仰を捨てなければということも迫られて、実際に信仰を捨てていってしまう人もこの時ヘブルのクリスチャンの中には多くいたんだって言われています。ですからそんなヘブルの教会に宛てて、そんなヘブル人クリスチャンに向けてこの手紙の作者は励ましと慰めに満ちたこの手紙を書いたのでした。さあそんな彼らに作者は今日の箇所2章の14節からのところではどのような励ましを語っているのでしょうか。それはまず第一に、イエス・キリストは決定的な勝利を取られたお方なんだよということを今一度伝えたかったんです。イエス様は私たちを解放してくださるお方なんだよということをこの作者は伝えたかったんです。それでは今日の箇所14節15節ご一緒に読みましょう。14、15ご一緒に読みましょう、はい、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。私たち人間は皆血と肉を持っている存在ですね。誠の大祭司として、そんな人間の身代わりとなるためにイエス様もまた同じように血と肉とを持つ存在としてこの地上に来てくださったのでした。そしてイエス様はご自分の死によって決定的な勝利を取ってくださったんです。イエス様は私たちを何から解放してくださるために来られたのでしょうか。今読んだところに2つ書いてありましたね。それは14節見ると悪魔の支配からの解放なんだと。 悪魔の支配から解放するんだと。さらに15節見ると、死の恐怖、死の奴隷からの解放。この死が何の死を指しているかというと、聖書はいつも三重の死について語っています。一つは肉体の死ですね。私たちの体、地上の旅路を終える肉体の死。そしてさらには霊的な死、命の主から離れてしまうことによって私たちは霊的に死んでしまう。そしてさらには三つ目は永遠の死ですね。永遠の死です。これら死の恐怖によって奴隷としてつながれている、そういう人々を解放してくださるために、イエス様は血と肉を持った一人の人間として来てくださったんだと。さらには後で読みますが、17節にあるように、罪からの解放のためにイエス様は来られた。イエス様は16節を見ると、当然ながらと16節はっきりと書かれているように、確かに私たちにイエス様は目を向けて、私たちを解放したくて、私たちを助け出してくださるお方なのではないでしょうか。ヨハネの手紙第1の3章8節というところにはこんなふうに書いてるんですね。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。そうなんです。イエス様は悪魔の技を打ち破り、悪魔を滅ぼし、そして私たち人間を死の恐怖、死の奴隷から、罪から解放するために、血と肉を持つ一人の人間としてこの地上に生まれ、勝利を取ってくださったのでした。引用箇所の丸一番、第一ヨハネの4章10節もご一緒に読んでみましょうか。第一ヨハネ4章10節を読んでみましょう。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そうなんです。私たちを深く深く愛してくださっている神様は、神様の側から私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子イエス様を一人の人間として使わしてくださったんです。ここに神様の愛が極まったんです。ここに愛があるんです。明先生もいつも説明してくださいますが、溺れている人は溺れている人を助けることはできないんです。倒産しかけている会社が他の倒産しかけている会社を助けることはできないんです。罪ある人が他の罪ある人を助けることはできないんです。罪のない神の一人子イエス様だけが、そして確かに一人の人間として血と肉を持って生まれてくださったイエス様だけが、誠の神であり誠の人であるイエス様だけが、神様という的をいつも外す罪人であり、滅びに向かっている私たち人間の身代わりとして十字架で死なれ、神様と私たちを再びつなぐことができたのではないでしょうか。そして3日目にご自身が死からよみがえられて、永遠の命の救いを完成されて、私たちに永遠の命を与えてくださった唯一の救い主なのではないでしょうか。そしてこのイエス様にある神様の愛から、何者も私たちを引き離すことはできないんです。引用箇所の丸2番、ローマ人への手紙の8章38節39節も読める方でご一緒に読んでみましょう。38、39、読みましょう。はい。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私が乗らせていただいている教会の車のナンバーは839なんですけれども、何も839、それは私がですね、果物の八作が好きだから839ってつけたわけではなくて、この8章39節をいつも心に刻んでいたいと願ってつけたナンバーなんですね。38節にもあるように、私たちを支配する支配者たちも、悪魔も死も命もどんなものも、今あるものも後に来るものも、 39節にあるように高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんなものも私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを決して引き離すことはできないんです。今日の箇所に戻っていただいて14節15節にあったようにこの手紙この御言葉は迫害の真っ只中に置かれていて今まさに大きな苦しみや悲しみ深い不安の中にいたヘブルの人々にとってどんなに大きな励ましとなったのではないでしょうか。この14節にあるようにイエス様はご自分の死と復活によって悪魔を滅ぼし15節にあるように死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放してくださったんだと16節イエス様はアブラハムの子孫を助け出してくださるお方なんだとイエス様は決定的な勝利を取ってくださった。イエス様にこそ希望がある。何者も引き離すことはできない。彼らはそのメッセージをこの状況の中でしっかりと受け止めて励ましと慰めを得たのではないでしょうか。3月の末には休暇をいただいてありがとうございました。今回の休暇は実はいろんなことを考えさせられる休暇になったのでした。休暇の始まりに一つのニュースが私のところに飛び込んできたんですね。それは私たちがとってもお世話になっているご夫妻の娘さんのご主人、私も何度かお会いしたことがあるとっても用いられている私と同年代の方がですね、その数日前に変ないびきをかいていると思ったら急性心機能不全で突然天に召されたんだというニュースでした。もうそのニュースを聞いて何にも言えなくってもう言葉も見つからなくってただお祈りしてますとそのご家族に伝えて休暇は予定していた妻の実家に行ってきました。久しぶりに妻の家族に会った途端またも驚きのニュースが飛び込んできたんですね。今度は私が仙台の神学校で学んでいる時にお世話になっていた教会のお世話になったご夫妻の奥様の方がやっぱりその数日前突然ソファーに眠ったまま救急車で運ばれてそのまま天に召されたというニュースでした。そんなことを思ってもみなかったので礼服はもちろんスーツすら休暇だから持っていなくてでもやっぱりお会いしたくて葬儀の始まる前のほんのわずかな時間ご主人にお会いしに行ってきたのでした。やっぱりそこでもただただ祈るばかりでした。昨日そのお婿さんを天に見送られたご夫妻から一つの動画が私のところに送られてきました。それはご主人を見送られた奥様とお父さんを見送られた4人のお子さん方がピアノとギターを弾いてお風呂上がりであろう一番小さな男の子は太鼓を叩いて家族みんなで賛美をしている動画でした。初めて聞く曲でしたけれどもそのご家族がですねみんなで楽器を囲んで十字架の主の手に私の手を重ね十字架の主の足に私の足を重ね主と共に死に主と共に生きる私たちは永遠に主のために生きる、そんな家族で賛美をしている姿は携帯電話の画面を通しての姿でしたけれども確かに何者も引き離せない神様の愛に包まれていて誠の大祭司であるイエス様によって天と地が一つにされて賛美しているようなそういう姿に見えたのでした。十字架で手と足を釘を打たれ死なれたイエス様、3日目に確かによみがえられたイエス様、その命によってイエス様は1回で決定的な勝利を取られました。イエス様は解放してくださるお方です。さあ私たちは改めて私たちを解放するためまた私たちを助け出すために一人の人間としてこの地上に来てくださったイエス様を心の真ん中にお迎えしたいと思います。その主と共に死に主と共に生きる永遠に主のために生きる私たちもそのように賛美し告白し続けるものでありたいと思います。その一回の決定的な勝利は永遠に続く解放の恵みです。イエス様は解放される方でありそして憐れみ深い忠実なお方です。17節をご一緒に読んでみましょう。17節を読みましょう。はい、従って 神に関わる事柄について憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。先ほどから確認しているように、イエス様はすべての点で私たち人間と同じようになり、そして私たちの罪のなだめの捧げ物となってくださいました。まさに誠の大祭司として、憐れみ深い忠実な大祭司となってその道を全うしてくださったのではないでしょうか。本来私たち罪ある人間は清い聖である神様に近づくことはできないんです。ですから旧約の時代は人々は生贄を捧げてその罪の許しを求めました。祭司が立てられて、その祭司がその取りなしをし、なだめをなすことによって人々は神様に近づくことができたんです。しかしそれは完全ななだめではありませんでしたから、人々は何度も何度も生贄を捧げなければなりませんでした。しかしイエス様は完全ななだめの捧げ物となり、人間を解放し助け出し、今一度神様の身元に引き寄せるためにこの地上に来られました。イエス様は憐れみ深く忠実な大祭司となるために、すべての点で人間と同じようにならなければならなかったというんですね。イエス様は私たちとすべての点で同じようになって、すべての点で私たちに同情できる憐れみ深さと、最後の最後までその任務をやり遂げられ取りなし続ける忠実さを兼ね揃えた誠の大祭司となってくださったのではないでしょうか。すべての点で私たちと同じようになってくださったイエス様の憐れみ深い忠実な大祭司としての眼差しは、まさに私たちのすべてを覆ってくださいます。私たちは一人一人違います。これまでの歩みも、これまでしてきたさまざまな体験も、今体験していることも、誰にも分かってもらえないと思うような苦しみや悲しみも、それがたとえどんな形でどんな人生であっても、憐れみ深いイエス様のもとに行くならば、憐れみ深い大祭司であるイエス様は全て覆ってくださるのではないでしょうか。全ての点で私たちと同じようになってくださって、全ての苦しみや悲しみをもご自身の身をもって体験し、そしてその全てを乗り越えられたイエス様は、確かに憐れみ深い忠実なお方なのではないでしょうか。続く18節を読んでみましょう。18節も読みましょう、はい、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。いかがでしょうか。イエス様はご自身が身をもって試みを受けられました。苦しまれました。悲しみや孤独もこれでもかというぐらいイエス様は味わえました。だから同じような境遇に置かれ試みられている人々を、あなたを助けることができるんだと言うんです。イエス様は苦しみの中に置かれている人たちから遠く離れたところで人ごとのように腕を組んで眺めているようなお方なのではなくって、それらすべてをご自身乗り越えられたものとして私たちと共に歩んでくださっているんです。私たちが経験する試練や苦しみ、それらでイエス様が味わわれなかったものは一つもないんです。イエス様はその苦しみや悲しみをすべてご存知で、その痛みや辛さを知ってるからこそ、憐れみ深い忠実な大祭司としての役目を完璧に果たしてくださる、そういうお方なのではないでしょうか。皆さんはどうでしょうか。私たちが時に悩んでいる時、時に苦しんでいる時、不安や悲しみに押しつぶされそうになっている時に、もしかしたらそれと同じ経験をしたことがある、そういう人が隣にいてくれたら、それは本当に大きな励ましであり慰めとなるのではないでしょうか。以前にもどこかで紹介したことがあったと思いますが、長女がですね、小学校の低学年だった時に校長先生がお便りにこんな文章を載せてくださったんですね。一緒に立ち上がろうっていうタイトルのこんな文章なんですね。近くの児童公園で 4,5 歳ぐらいの小さい子どもたちが遊んでいました。 赤い服を着ている女の子がボールを追っかけているうちに転んでしまいました。女の子はわーんと大きな声で泣き出しました。よく見かける光景です。そんな姿を見て近くにいた黄色い服を着た女の子が駆け寄りました。こんな時皆さんだったらどうしますか？手を貸して起こすか、大丈夫、強い子だから、さあ泣かないで起きましょうと励ましの言葉をかけるか、どちらかでしょうね。ところがその黄色い女の子のやったことはそのどちらでもなかったのです。思いもつかないことをやったのです。黄色い女の子は倒れて泣いている赤い女の子のそばまで行くと自分も倒れたのです。そして倒れている女の子の顔を覗き込み、にっこり笑いかけました。倒れている子もそれを見て泣き止み、にっこりと笑い返しました。黄色い女の子は立とうねと言いました。赤い女の子はうんと言いました。そして二人は一緒に立ち上がりました。二人の女の子は何事もなかったように手を取り合って遊びの輪に帰っていきました。なんと素晴らしい光景でしょう。自分も倒れて、相手と同じ立場に自分を置いて、にっこり笑って励まし、泣き止んだ後に手を差し伸べ一緒に立ち上がったのです。私たちは友達が転んだ時、困っている時、苦しんでいる時、この黄色い女の子のような行動が取れるでしょうか。この女の子に人間としての大切な生き方、振る舞い方を学ばされたような気がします。私はですね、この校長頼りに書かれたこの文章を読んだ時に、まさにイエス様の姿だなって思ったのでした。最初に確認したように、この手紙を受け取ったヘブルの人々は大きな苦しみの中に置かれていました。どんなに辛かったでしょう、どんなに悲しかったことでしょう、どんなに不安だったことでしょうか。そんな彼らの心の内を一体誰が分かってくれるのでしょうか。それはイエス様だよって、そうこの手紙の作者は伝えたかったんです。イエス様は一人の人間として、何もできない一人の赤ん坊として生まれて、確かにイエス様も幼少期を過ごしていろんな経験をご自身されたことでしょう。イエス様ご自身がありとあらゆる苦しみを体験されたお方です。最後の一週間、受難週はどんなに辛かったことでしょうか。だって愛してやまない人々からはあっさりと裏切られて、口汚しく罵られて、唾を吐きかけられたり、平手打ちを食らったりもしました。ただ黙々と十字架の道を、十字架を担ぎ歩み続けられました。どんなに苦しく、どんなに悲しく、どんなに孤独だったことでしょうか。イエス様は私たちと同じ人間として、すべての苦しみを味わい、それを乗り越えられた。だからこそ私たちの憐れみ深い忠実な大祭司、誠の救い主なんですね。私たちはこの揺れ動く地にあってもなお輝き続けるイエス様の十字架の御業を、今日また改めて心に深く刻むものでありたいと思いますね。有名な箇所ですけれども、引用箇所の丸三番、マタイの福音書の11章28節29節ご一緒に読みましょう。マタイ11章の28、29、ご一緒に読みましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。すべて疲れた人も重荷を負っている人も私のもとに来なさいとイエス様は招いてくださっています。イエス様が休ませてくださる、本当に感謝なことですね。それに続けてイエス様は、私の首輝きを負って私から学びなさいと言われています。以前にも説明しましたけれども、牛を使って畑を耕すときに2頭の牛をつなぐ役割をするのが首輝きです。よくまだ畑の耕し方もわからない若い牛は、ベテランの牛と首輝きを一緒にして、その牛から耕し方を学ぶそうですね。慣れてないから自分勝手な方に進んでいきそうになっても、ベテランの牛が同じ首輝きを追ってくれてるから、正しい方へと戻してくれるんでだそうです。イエス様が私の首輝きを追いなさいと言われるとき、それは決して私たちに窮屈な思いをさせるためではないんです。すべてをご自身の身をもって体験し、すべてをご自身乗り越えられたイエス様が、 私たちとくびきを共にして一歩一歩前進し学ばせてくださるっていう、最善の道を歩ませてくださるという、そんな憐れみ深い忠実な大祭司であるイエス様からの永遠に続く解放の恵みへの招きがいつも私たちには与えられているのではないでしょうか。さあ皆さん、今日から受難週に入ります。図らずも今私たちはさまざまな窮屈さの中に置かれているかもしれません。油断すると不安や恐れが私たちの心を捉えようと締めようとするかもしれません。でもそんな時だからこそ、憐れみ深い忠実な大祭司であるイエス様を見上げて歩んでまいりましょう。一人の人間として地上に来られ、自らが試みを受けて苦しまれ、しかし決定的な勝利を取られたイエス様が私たちを解放し、私たちを永遠に続く解放の恵みへと招いてくださっています。私たちは何を恐れますか？誰を恐れますか？私たちは今日誰を自分の主と告白しますか？それでは最後に今日の箇所18節もう一度ご一緒に読んでお祈りしましょう。18節を読んでお祈りしましょう。はい。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、受難週、週の始まりのこの日曜日、イエス様の十字架の見苦しみを覚えながら、この受難週の歩みへと歩み出してまいりましょう。いかがでしょうか。誠の大祭司であるイエス様の救いの御業と招きの言葉が皆さんには聞こえているでしょうか。イエス様は十字架の死と復活によって一回の決定的な勝利を取られました。主は解放してくださるお方です。イエス様のその十字架の見苦しみ、その救いの御業を私たちは今日深く覚えたいと思います。そしてそれは永遠に続く解放の恵みへと私たちは今日も招かれ、その恵みの中を生かされています。主は憐れみ深い忠実なお方です。いかがでしょうか。今私たちの心の中には何が心を締めようとしていますか。不安ですか、恐れですか。先が見えないことによりうずくまってしまいやすいのが私たちかもしれません。しかし今日改めて私たちの心の扉をノックしてくださっているイエス様の御声を、その招きを聞きましょう。ご自身の身をもって苦しみを体験し乗り越えられた、その大きな恵みのゆえにイエス様は私たちの誠の救い主となってくださいました。自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができる、このイエス様が共にいてくださることを今週深く心に刻んで歩んでいきましょう。私たちの心の扉を今開きましょう。心の王座にイエス様に座っていただきましょう。他の何者でもなく、他の誰でもなく、イエス様だけを恐れ敬い、イエス様だけを主と告白しながら、この週の歩みへと 歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは大切な独り子をお与えになるほどにこの世を愛してくださり、今日も愛おしく見つめ、私はあなたに会いたくて会いたくてたまらないと私たちをお招きくださっていることをありがとうございます。イエス様が人としてお生まれくださったからこそ、十字架で決定的な勝利を取られ、そして永遠に続く恵みへと私たちを今日も招いてくださっていること、それは根拠のない許しではなく、根拠のない救いではなく、ご自身が人間となり苦しみを受け試みを受けられたものとして、私たちのその痛みを悲しみを不安を共に背負ってくださる約束が私たちには今日も与えられていますから、ありがとうございます。ともすると私たちはこんなにも愛されているのに、こんなにも見つめられているのに背を向けやすいものです。他のものに心奪われてしまいやすいものです。しかし神様、今日私たちはイエス様の十字架を見上げます。イエス様こそ私の救い主ですと心新たに告白いたします。あなただけを主と告白し、あなたの十字架を見上げ、あなたの復活の喜び、復活の希望を自分自身のものとして、主と共に歩み出すお一人お一人に神様の平安と祝福が豊かにありますようにお願いします。神様、何者もあなたの愛から私たちを引き離すことはできません。あなたの大きな愛に包まれてこの週の歩み、どうぞ導いてください。この教会の歩みをあなたに委ねます。あなたこそこの教会の頭であり、この教会の導き手ですから、どうぞ続けてお導きください。お一人お一人を導いてください。祝福持ってどうぞこの一週間、これからもずっと恵みの約束へと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちの憐れみ深い忠実な大祭司であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。